今日恵みをいただく御言葉はエズラ記の8章24節から36節までです。エズラ記8章24節から。私は祭司長たちのうちから12人すなわちシェレベヤとハシャブヤおよび彼らの同僚10人を選び出し、王や議官たち司たちおよびそこにいたすべてのイスラエル人が捧げた私たちの神の宮への奉納物の銀金器類を測って彼らに渡した。私は銀650タラントまた100タラント相当の銀の器類および金100タラントを測って彼らに渡した。それにまた1000タリクの相当の金の鉢20また金のように高価な光り輝く見事な青銅の器類2個を彼らに渡した。ついで私は彼らに言った。あなた方は主の聖なるものである。この器類も聖なるものとされている。この銀と金はあなた方の父祖の神、主への進んで捧げる捧げ物である。あなた方はエルサレムの主の宮の部屋で祭司長たち、レビ人たち、イスラエルの一族の長たちの前で測るまで根津の番をして守りなさい。祭司とレビ人たちはその銀、金、器類をエルサレムの私たちの神の宮に持っていくために測って受け取った。私たちはエルサレムに行こうと第1の月の12日にアハワ川を出発した。私たちの神の御手が私たちの上にあって、その道中敵の手、待ち伏せする者の手から私たちを救い出してくださった。こうして私たちはエルサレムに着いてそこに3日間とどまった。4日目に銀と金と器類が私たちの神の宮の中で測られ、ウリアの子の祭司メレモテの手に渡された。彼と共にピネハスの子エルアザルがおり、彼らと共にレビ人であるヨシアの子エホサバテとヒヌイの子ノアデアがいた。全部が数えられ測られた。その時全重量が書き留められた。捕囚の人々で捕囚から帰ってきた者はイスラエルの神に全焼の生贄を捧げた。すなわちイスラエル全体のためにお牛12頭、お羊96頭、子羊77頭、罪のための生贄として親木12頭を捧げた。これはすべて主への全焼の生贄であった。それから彼らは王の命令書を王の大使たちと川向こうの総督たちに渡した。この人たちはこの民と神の宮とに援助を与えた。アメン。引き続きこのエズラとまたそれに同行してエルサレムの方にその帰還した民のことが記されております。そしてこの民はですね、ただ手ぶらでこのバビロンからエルサレムに登ったわけではありません。彼らはですね、まず王様からの命令が託されていたんですね。それは7章の方に王の手紙が記されており、そこによりますと、アルタシャスタ王、彼からの手紙で、このイスラエルの全能の神にあなた方は登っていて、 このエズラを中心としてしっかりとその律法の書をイスラエルの人たちに守り行わせなさいということと、それからアルタシャスタ王自身のために、またこの国全体のために祈りを欠かさずにしなさいということで、このアルタシャスタ王から尊いですね献金をいただいて、でそれを神の宮に登らせるために、まあ、エズラたち一行はそれを預かっていたわけですね。でそればかりでなく、この神の宮の神殿に捧げるべきいろいろな人たち、まあ、イルサイルの、司たちや、まあ、王や議官たち、まあ、イスラエル人が捧げた奉納物もまたその中に、含まれていて、その、まあ、明細が25節から27節のところにあります通りです、まあ、金銀だけでなく尊い器類がありました。まあ、26節の方には銀650タラント、また100タラント相当の銀の器類、まあ、云々と、まあ、そういう尊い器類などが記されているんですけども、まあ、これら全て総額は、現代のお金では10億円ぐらいと言われております。でこれだけのですね、まあ、お金、これだけの尊いものが、それをバビロンという遠いところからエルサレムに運ぶにあたってですね、まあ、とても重要な任務ですね。エズラは、まあ、前回のお話を覚えている方いると思うんですけども、エズラはですね、なんと神様に断食して祈りなさいと言って、でそれでこの旅の道中が守られるようにということを祈らせました。というのは、エズラは、まあ、聖なるプライドがありましたね、前回のところ。要するにエズラはいつもこのアルタシャスタ王に、私たちの神主は力強いお方だよ、で こんなにも素晴らしいことをイスラエルのためにしてくださった、しかしイスラエルの民がこれだけ律法を守らず神様をないがしろにしたらこんなにひどい災いが下ったということで、このアルタシャスタ王はですね、しっかりともうこの神様の素晴らしさを知っていたんですね。エズラは伝道していたんです。日頃から私たちの神は素晴らしいお方だと、で伝道していて、でいざですね、このエズラがこの重要な任務が仰せつかった時、この王の宝、またその他の神様に対する尊い捧げ物をですね、無事に遠くへ運び出す、このエルサレムの神殿に運び出すにあたって、このエズラがじゃあやっぱり、どうも神様のその守りだけでは、心もとないから、兵士を使わせてそれを守らせてください、まあ、そういうふうに願い出ることを恥としたんですね。神様は必ず守ってくださる、自分がいつも伝道している神様はすごいお方で、そのすごいお方である神様がこの旅行を守ってくださらないとあってはこれは恥だと、神様よりもこの王の兵士に頼る方が恥だと思ったんですね。でそれでエズラはその王にその守りの兵隊を使わせてもらうことを、それをやめてですね、この道中のイスラエルの人たちにみんな断食を布告して、でこの旅の無事を祈りなさいということで祈らせました。すると、まあ、神様はその願いを聞いてくださったというところが、まあ、前回までのところでしたけれども、で実際ですね、聞いてくださったんです、まあ、今回の箇所を見ますと、無事にこの集団はイスラエルに何の妨げもなく到着することができたんです。当時の世界はですね、とても武装でした。特に旅をするとき、ネヘミヤも、まあ、同じ時代の人なんですけども、あのネヘミヤでさえですね、まあ、その、まあ、旅をするときに、その護衛の人を、つけてもらって、そうして、旅をしたほどです、ね、盗賊とか強盗とか途中待ち伏せる者がいたんですけども、ところがこのイスラエルの旅、10億相当とも言われているこの尊い宝をですね、無事に運び込んで、しかも武装している兵隊とかそういうのなしにですね、それができたんです。本当に神である主は確かに 主を呼び求めて主に全く信頼する人、主に祈ってそして守りをですね求める人には必ずこのようにして主は守ってくださるんです。まあ、ただしですね、主に祈ったはいじゃあ終わりというわけではないというのが、まあ、ここでわかります。エズラはですね、この尊い器とか金銀のこの尊い捧げ物を、祭司長たちに、託すんですね。その託した名前が24節にあります通り、祭司長たちのうちから12人で、その彼らの同僚10人を選び出して、そしてこれぞれの宝物を託して、そして彼らにこういうふうに言うんです。28節以降です。あなた方は主の聖なるものである。この器類も聖なるものとされている。この銀と金はあなた方の父祖の神主への進んで捧げる捧げ物である。あなた方はエルサレムの主の宮の部屋で祭司長たち、レビ人たち、イスラエルの一族の長たちの前で計るまで根津の番をして守りなさい。エザラはそのように、これらのものが、しかるべき時まで根津の番をして守りなさいと命じました。ですから、祈ったはいじゃああとは神様が守ってくれるから私たちはもう、食べたり飲んだり寝たり平気でやろうっていうことではないんですよ。実際に人の側も守る責任があるんです。彼らにエザラ根津の番をして守りなさいと命じましたけれども、皆さんもですね同じように、はい祈りました、じゃああとはもう、委ねて信頼して楽しましょうじゃなくて、皆さんもしっかりと守るべき骨分があるわけです。例えば皆さんに、この献金箱をですねこの中に10億相当の献金が入っているとして、それをですね、九州にある教会に届けてくださいと言われた時、皆さんやはり、神様から預かっているものですね、人々の尊い捧げの心が要するにその献金の中にあるわけです。人々のその感謝が詰まっており、人々の願いが詰まっており、人々の神様に対する思いが詰まってるんです。これはただのお金金銀ではなく、そうした人々のですね神様に対する心が込められている尊い捧げ物であるわけですから、ですからしっかりとその旅の無事をまず祈ること、そして祈ったら皆さん自身もですね最大の注意を払ってそれを取り扱ってこれをしかるべきところに送り届けるべきなんです。この託された人たちへのエズラの命令は、これはあなた方は主の聖なるものである、この器類も聖なるものとされている、この銀と金はあなた方の父祖の神主への進んで捧げる捧げ物である、だから、エルサレムの主の宮の中に奉納されるまで、その宝物蔵に入れられる時まで、その主の宮の部屋の中で、レビ人たちやイスラエルの長たちの前で計られるその時まで根津の番をして守りなさい。計られる時が来るんです。そして30節見ますと、あらかじめ、この、アハワ川のほとりでこれらの金銀をあらかじめ測っており、そして受け取っておりますね。ですからこの、託された人たちに手渡された時すでに測られました。例えば10億円相当が、その献金箱の中に入っていて、でいざエルサレムの宮に着いたら8億円しかなかった、そういうことがあってはならないですよね。そういうわけでしっかりと、その事前に測って、そしてしっかりとこの奉仕が滞りなく遂行されたかどうかということが、ここで、試されているわけです。皆さんもですね神様から尊いものが託されて、そしてこの世の旅路を 旅する人たちのようです。皆さんはそれぞれ神様からみんなタラントが預けられております。そのタラントはある人には、金額の違いはあるかもしれません。とにかく主の御心はいくらであったとしても、それが多額であっても少ない額であったとしても、それをしっかりとですね、目を覚まして、それを運用して神の国のために用いなさいということ、これが神様の御心です。ある人はですね、その預けられたタラントをですね、それを使って大いにすぐに行って御国のための働きをして、それでさらにその同じ倍数だけ儲けました。5タラントを預けられた人は5タラントをさらに儲けました。2タラントを預かった人はさらに2タラントで、1タラントを預かった人、ある人はですね、それを預かった時恐ろしくなって、あ、主人はまかないところから、借り取るお方だ、集めないところから集めるよ、ひどい方だ、そういうふうに誤解じゃなくて、邪推ですね、そのように良、くない思いでその主人を思って、そして、その宝を地に埋めていたんですね。タラントを根津の番をするどころか地に地面に埋めて、そしてそのビジネスをするべき時間、それを運用し活用、有効活用するべき時間を食い潰していたわけです。そしていよいよその生産の時、計られる時が来るんですね。その計られる時、5タラント預かった人はさらに5タラント儲けて、それで主に褒められました。しかしこの1タラントを預かった人、彼は、不信仰告白を主人に対してしてるんですね。あなたはひどい方だと私は知っておりましたと、ね、心の中で思い巡らして、主人はまかないところから借り取るお方だ、私はそれを知ってたぞ、そういうふうに主人に、ね、敵対するんですね。でも主人は悪い怠け者のしもべだ、その1タラントを取り上げて5タラントの人にやりなさい、持ってるものはますます持つものとなり、持たないものはますます持たないものになる、そういう法則があるんです。ですから今私たち主からですね、いろいろ託されております。ある人は自分の信仰生活をしっかりと守り通すように、ある人は職場でしっかりとその主の、主の民としてのその姿勢を貫くように、そういうのが託されているかと思います。ある人には、この子供たちをしっかりと信仰において育て上げなさいと、主の尊い器たちをですね託されて、でそれをしっかり主の宮の宝物蔵に納められる、その日までしっかりと守りなさい、そういうふうに託されている人がいるかもしれません。皆さん一人一人ですね、主から託されているものは違います。ですから皆さんはそれをしっかりとかの日に至るまで、無事にそれを主の宝物蔵に納めるその日までですね、寝ずの晩とは、肉体はもちろん休む必要はあるんですが、しかし霊的にはですね、いつでも目を覚ましているべきなんですよ。目を覚ましていつも祈り、また、いつでも主を中心とした歩みをしつつ歩んでいくべきなんです。皆さんには多くの器が託されている人もいるかもしれません。神の器たち、それが託されている場合はそれをしっかりと管理し、そして主の宮、天の宮、天の宝物蔵に納められるその時まで、それをしっかりと守り導いていくべきです。いつも目を覚まして祈っているべきだということを主はですね、よく例え話の中で言っております、冒頭の、その黙祷の時の宣言した御言葉でも、目を覚ましていなさい、泥棒は夜中のいつに来るかわからない、で主が来られる日もまた同じようなものだ、記されておりましたね。主がいつ来られるかそれは分かりません。 ですから私たちはいつも霊的に目を覚まして、主がいつ来られてもいいようにしっかりと主から託されている分を、その責任を果たし続けていくべきなんです。その中においてですね、パウロは本当にその主から与えられている分を果たし尽くした人でした。彼は多くの教会を伝道して、そして多くの教会を立て上げて、その教会を何年かケアして、そしてまた次の宣教師に来ましたけれども、パウロがですね、エペソの教会を建てて、そしてパウロが主の御霊の促しによってどうしてももうエルサレムに戻って行かなくてはならないという段において、パウロはですねこういうふうに宣言しているんです。使徒行伝の20章です。使徒の働きの20章のですね、31節と32節をまずお読みします。ですから目を覚ましていなさい。私が3年の間夜も昼も涙と共にあなた方一人一人を訓戒し続けてきたことを思い出してください。今私はあなた方を神とその恵みの御言葉とに委ねます。御言葉はあなた方を育成し、すべての聖なるものとされた人々の中にあって御国を継がせることができるのです。アーメン。パウロは3年の間このエペソの人たちと共に、夜も昼も涙と共に一人一人を訓戒し続けて歩んできました。ね、霊的に寝ずの晩を昼も夜も3年間の間パウロはエペソの人たちにし続けてきて、そしてエペソのその聖なる器たち、神の器たちを夜昼となく守り祈り、そして実際に、霊的に目を覚まして見張り続けてきたんです。でももうパウロはエルサレムに行かなくてはなりません。でそこでパウロはですね、主のその宮に、宝物蔵にこのエペソの器たちを収める段にあたってですね、パウロは宣言してるんですね。今私はあなた方を神とその恵みの御言葉とに委ねます、ね、もうパウロは一緒にいることはできませんが、しかし主はいつも共におられます。パウロが語った御言葉はいつも彼らの心の内に記されており、そして彼らはその心に記された御言葉に従って歩むことができます。パウロはもう自分は離れなくてはならない、そこでパウロはもう主の宮の宝物蔵にあなた方を収めるとして恵みの御言葉に委ねたんです。御言葉に委ねること、これこそですね、本当に私が親として、あるいは教師として、あるいは伝道者としてできること、その最高のことは自分が伝えた人を恵みの御言葉に委ねるということです。ですからそういうわけで御言葉を述べ伝えること、これがとても大事なわけです。確かに、行いを持って、子供は親の背中を見て育つと言われますけれども、その親の背中を見せることも大事ですが、でも何より大事なことは御言葉を伝えるということです。私たちには間違いが、罪があります。どうしても間違いを犯さざるを得ません。しかし御言葉は決して間違うことがありません。私たちもですから御言葉を持って日々互いに教え合い戒め合うべきです。親として子供という器が神さんから託されているのであれば、子供を御言葉によって教育すること、それが最高のその霊的に見張り続けていることに相当します。 私も朝昼夜と御言葉を宣言して、そうして、主から託されていることを、その奉仕に務めに励んでいるところです。どうか皆さんも終わりの時までしっかりとですね、主から託されている器、それは皆さん一人一人に違うかもしれません。どうかそれをしっかりと霊的に目を覚まし続けて、かの天の宝物蔵に収められるその日、その時までしっかりと守り続けてください。そのためには祈りが必要です。エズラはまずこの主の尊い献金、主に捧げる尊い器たちを運ぶにあたって、まず断食して祈ることを勧めました。人々に断食してこの旅が守られるようにまず祈りました。そしてそれからその役割を担う神様の奉仕者たちにそれを委ねました。ですから私たちもまずですね、この人生という旅路において、その旅を始めるにあたってまず祈りから始めるべきです。この旅が守られるように、このあなたから託された死を、あなたから託されているこの尊き器たちをしっかりとあなたの望まれるところ、御心の場所へと収める、その日その時に至るまでどうかこの旅路を守ってください。そのように祈るべきです。世の強き者に頼るということよりも、世の中の兵士に頼るよりも、むしろエズラは神様により頼みました。ですから私たちも同じように、世の何かに頼るのではなく、神様に頼って、そして祈り、そうして私たちの側もしっかりとこの任務が任されたのであれば、霊的にいつも目を覚ましながら主の宮の宝物蔵に納められるその日まで、この歩みをしっかり守り続けていくべきです。どうか皆さんも世にあってはしっかりと霊的に目を覚まし続けて、いつでも主の御言葉によって養い、また皆さんに託された子供たち、あるいは霊的な子供たちに対しては御言葉によって夜も昼も養い続けて、そして無事にこの地上での務めを立派に成し遂げ尽くす皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、エズラはこの尊い奉仕が王から託された時、彼はまず断食して祈ることを人々に進め、そして王の兵隊に頼らず主にのみより頼んで、そして祈った後にはもうそれで何もしないということではなく、この聖なる奉仕者たちにその奉仕を託しました。そしてこれらの尊き器、尊き捧げ物が主の宮に納められるその日、その時まで根津の番をして守りなさいと命じました。どうか私たちもこの地上を歩む上で、霊的に決して眠ることなく、居眠りすることなく、いつあなたが来られても大丈夫なように目を覚まし続けて、そして主人の帰りを待ちわびるしもべのような心を持って主を待ち望み、主から託されたことを忠実に守り行いつつ、この日々を歩んでいく私たちでありますように。ですよ、どうか私たちをお守りください。日々の日常のすべての営みをあなたが祝福して守ってください。今日いただいた御言葉に感謝して、私たちの尊き主、愛するイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アメン。